7月に移りましょう。インドネシア共和国のプラボー・スビアンド大統領は2025年の7月の6日日曜日にブラジルのリオデジャネイロで開催されたブリック首脳会議に出席しました。プラボー大統領の出席はインドネシアがブリックスの正式加盟国となったことを示す歴史的な節目となりました。内閣書記官のエディ・インドラ・ウィジャヤ氏はインドネシアのブリックス加盟はプラボー大統領がインドネシアを率いる初年度に直接主導した成果であると説明しました。この行動はインドネシアがブリックス首脳会議の正式参加国として初めて加わることでインドネシアの国際関係史に新たな幕を開くものとなりました。これはつまりインドネシアが初めて正式にブリック首脳会議に参加するという新たな歴史が刻まられたことを意味し、それは大統領によるイニシアリブによって始まり、そして同じ年にインドネシアは受け入れられ、ブリックス全加盟国が支持と支援を示し、最終的に同じ年にインドネシアは正式なブリックス加盟国となりました。現在ブリックスにはブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ、サウジアラビア、エジプト、アラブ首長国連邦、エチオピア、イラン、そしてインドネシアの合計11カ国が加盟しています。この構成によりブリックスは世界人口の 50% と世界の国内総生産または GDP の 35% を占めています。プラボー大統領はインドネシアの参加を国際舞台における国の立場を強化するための戦略的な一歩とみなしています。2025年の7月の11日、プラボー・スビアンド大統領は8万の赤と白の村共同組合を正式に発足させました。その式典は中部ジャワ州クラテンを中心に行われました。このプログラムは村の経済的自立を強化し、国民の事業アクセスを拡大し、そして助け合いに基づく経済の成長を促進するための政府の戦略的な取り組みです。スピーチの中でプラボー・スビアント大統領は共同組合は共同の精神、すなわちゴトンロヨンに基づく国民経済強化の基盤であると述べました。また大統領は村落社会の経済を変革し、ただ生き残るだけでなく国の発展に貢献する生産的な力となることの重要性も強調しました。弱い経済から強い経済力へと変わっていく、これが共同組合のコンセプトです。共同組合のコンセプトはゴトンロヨンです。ゴトムロヨンはインドネシア民族のものです。その一方で食料担当調整大臣であり、赤と白の村共同組合の議長でもあるズルキフィ・ハサン氏は報告の中で、今回の共同組合制度の立ち上げは現代的でかつ小さな人々に寄り添う村の経済エコシステムを構築するための大きな運動の一環であると述べました。彼によれば赤と白の村共同組合は生産と流通の場となるだけでなく、農民や漁民、そして村の経済活動を行う人々をゴトンロヨンと家族的精神の原則によって支援強化するための組織でもあります。 私たちは8月に移りましょう。毎年8月の17日、インドネシアは独立を祝います。今年はインドネシアが独立8月周年を迎える特別な年です。プラボー・スビアント大統領は就任後初めてジャカルタの独立宮殿邸邸で行われた第80回インドネシア共和国独立記念プロクラマシーの瞬間式典を主導しました。厳粛な瞬間としてプラボー大統領が8年前に原告の父スカルノによって読み上げられた独立宣言文を自ら朗読しました。プロクラマシー、私たちインドネシア国民はここにインドネシアの独立を宣言します。
Menyatakan kemerdekaan Indonesia.
今年の独立記念日のテーマは団結、主権、民の生活、進歩的なインドネシアです。プラボーによれば、独立記念日の意味は単に植民地支配からの解放だけでなく、貧困、飢餓、そして苦しみからの解放でもあります。今年の記念日は団結、自立、福祉、そして持続的な発展に重点を置いています。第80回独立記念日の式典のクライマックスはより開かれ、よりにぎやかは雰囲気の中、ジャカルタ大皇帝宮殿地区で開催されました。今年宮殿はあらゆる層からの1万8000人の招待客を迎えました。会場に集まった市民もインドネシアの伝統芸能と文化の祭典である独立記念日の祝祭を楽しみました。パンジャーシラッパチュジャルルの公演、そしてタボラバレの歌唱など、すべてがインドネシアの豊かさを、多様性を象徴するものとして披露されました。壮大な航空デモンストレーションも式典の一部として登場しました。このアトラクションはインドネシア国家軍空軍によるアルシスタを披露し、ジャカルタの青空に赤と白の旗とインドネシア80周年ロゴを掲げるヘリコプターまで華麗な演目が展開されました。次に2025年の8月の16日、プラボー・スビアント大統領はジャカルタにあるマハル・マルジョの国立脳病院の統合サービス棟と国立脳科学研究所を公式に開所しました。この病院は医療サービスの中心であるだけでなく、神経の分野の専門医に対する教育的研究の拠点としての役割も果たしています。スピーチの中でプラボー大統領はインドネシアの医療施設と研究の進歩に対して誇りを隠しきれない様子でした。
Kita yakin bahwa
私たちはこの病院とこの研究センターがセンターオフエクセレンスになれると確信しています。私も本当に誇りに思います。アメリカ国立衛生研究所がこの病院に代表部を持ち、ここでの研究にも参加していると報告を受けました。つまりこれは誇りべきことであり、私たちが世界最高水準で取り組む能力を持つことを示しています。
mampu juga berbuat dengan tingkat dan standard yang terbaik di dunia.
マハルマルジョの国立脳病院の統合サービスとは、最新医療技術を備えた施設の増設によってサービス能力を強化しています。さらにこの建物にはより多くより広いニューロレストレーションの先端検査サービスも備わっています。こうした進歩により、大統領は国立脳病院が脳腫瘍手術から 変性疾患の治療まで身体医学の行動技術を習得していることを称賛しました。私たちは9月に移りましょう。2025年の9月の13日、プラブオスビアンド大統領は国際連合第80回総会で初の一般討論演説の行うため出席しました。演説の中でプラブオ大統領は国際連合の旗の下で国際協力を強化し、世界平和の維持に貢献し続けるというインドネシアの決意を強調しました。
We must draw closer.
私たちは近づくべきであり、離れてはなりません。私たちは共に希望と夢の実現に向けて努力しなければなりません。国際連合は数十万の命を奪った第二次世界大戦の灰の中から誕生しました。国際連合は全ての人々の平和、安全、正義、そして自由を保障するために創設されました。私たちは国際主義、多国間主義、そしてこの偉大な機関を強化するあらゆる取り組みにコミットし続けています。プラブオ大統領はまたガザ、ウクライナ、スーダン、リビアなどの紛争地域に最大2万人の要員を派遣する用意があることを含め、国際連合平和維持活動でより大きな役割を担うインドネシアの準備ができていると述べました。彼によれば、国際連合は全ての国にとって平和、安全、正義、そして自由の柱であり続けるべきだとしています。2025年の9月の24日、インドネシアとカナダは歴史上初めて包括的経済連携協定イチャチェパ、インドネシア・カナダ・コンプレヘンシブ・エコノミック・パートナーシップ・アグリーメントに署名し、両国の経済協力に新たな幕を開けました。署名は、インドネシア貿易大臣ブディ・サントソとカナダ国際貿易大臣マニンダ・シンドゥによって、オッタワで行われ、プラボー・スビアント大統領とカナダのマーク・カーニ首相が立ち会いました。プラボー大統領はイチャチェパの署名を両国の経済関係にとって戦略的な一歩だと述べました。
Today, the signing, I think, of
本日インドネシアとカナダによるイチャチェパの署名は私にとって非常に重要で、経済的にも政治的にも極めて戦略的です。チェパ署名式に出席できてとても嬉しく思います。そしてこれは歴史的な瞬間となり、大きな踏み出しとなると確信しています。
この合意を
通じてカナダはインドネシア製品に対する輸入改善の 90% 以上を撤廃することを約束しました。一方、インドネシアは約 86% の関税項目を緩和します。
次に10月に目を向けます。2025年10月13日、インドネシア共和国のプラボー・スビアント大統領はエジプトアラブ共和国のシャルム・エル・シェイクにある国際会議センターで開催されたガザ和平サミットに出席しました。プラボー大統領のこのサミットへの出席は、インドネシアがパレスチナへの支援を継続するというコミットメントを示すものでもあります。プラボー大統領はこの支援が世界の平和に対するインドネシアの連帯とコミットメントの一形態として継続されることを強調しました。さらに大統領はインドネシアがガザの安定と平和の維持においてより大きな役割を果たす用意があることを断言し、平和維持軍の派遣の可能性にも言及しました。我々は支援を送り、船を送り、ハーキューリーズ輸送機を何度も送っています。パレスチナの人々や中東の人々はインドネシアのコミットメントを見てくれていると思います。我々はまた食料援助も大量に送り、数千トンの米を送っており、この支援を継続するコミットメントを持っています。ガザ和平サミットはドナルド・トランプ米大統領とアブドゥル・ファッターハ・エル・シーシーエジプト大統領が主導しました。このフォーラムは中東地域の安定と平和に向けた平和合意に署名と、ガザでの戦争終結を耳届けるために世界各国の指導者を集めました。次に2025年10月20日、インドネシアはプラボー・スビアント大統領とギブラン・ラカブミン・ラカ副大統領のメラプティ内閣の発足から1周年を祝いました。同日行われた閣議でプラボー大統領は特に経済分野におけるインドネシアの1年間の功績を説明する機会を利用しました。我々は国民の前に名誉と自信に満ちた気持ちで立つことができると思います。我々は懸命に働いてきましたが、国民に実感してもらえるような成果を生み出してきました。
kehormatan dan kepercayaan diri kita telah bekerja keras tapi kita telah menghasilkan hal-hal yangdirasakan oleh rakyat.
Prabowo Subianto Daitorio wa 1 年間でメラプティ内閣が様々な分野で成果を示したと付け加えました。無料の栄養価値の高い食事、無料健康診断、国民学校といった国家プログラムの達成もメラプティ内閣の1年間の成功の一部となりました。これらのプログラムは人々の福祉に直接的かつ顕著な影響を与えるように設計されており、インドネシアの社会的基盤と人的資源がより強固で公平になることを確実にしています。
11月に目を向けます。 AU の日を記念する11月10日、プラボー・スビアント大統領は2025年の国家英雄の称号を授与される10人の人物の名前を正式に発表しました。この発表はジャカルタのイスタナナガラで月曜日2025年11月10日に行われた国家英雄称号授与式典で行われました。授与式典に出席した後、ファドリゾン文化大臣は10人の国家英雄の選出は英雄たちの功績と真の模範的な行為に対する国家の評価の形であると断言しました。
saya kira kita semua juga
これらの名前が法律、
そして国民の願望に従い、すべての要件を満たしていることは我々全員が認識し、知っていることだと思います。彼らの功績は明確で具体的であり、非常に長い選考プロセスを経て選ばれた真の願望でもあります。
benar-benar merupakan aspirasi yang sudah terseleksi ya dengan tadi proses yang cukup panjang.
2025年の国家英雄の称号を授与された10人の人物は、第2代インドネシア共和国大統領スハルト、第4代インドネシア共和国大統領アブドゥラハマン・ワヒド、マルシナ氏、モクタル・クスマ・アトマヤ・キョーチュ博士、ハッジャ・ラハマ・エル・ユヌシヤ氏、サルウォ・エッディ・ウィボー将軍退役、スルタン・ムハマッド・サラフディン氏、シャイコナ・ムハマッド・コリル氏、トゥワン・ロンダ・ハイム・サラギ氏、そしてザイナル・アビディン・シャ氏です。次に、2025年11月22日インドネシアのギブラン・ラカブミン副大統領は、南アフリカのヨハネスブルグで開催された G20 サミットに出席しました。サミットは、連帯、平等、持続可能性をテーマとし、強靭性の強化と災害対応、低所得国向けの持続可能な債務管理、公正なエネルギー、繊維のための資金調達、そして包摂的な成長のための重要鉱物の活用に焦点を当てました。さらに、 G20 のガバナンス強化とフォーラムの交互のアジェンダの持続可能性についても議論されました。この機会に、ギブラン副大統領は、グローバルなテクノロジーエコシステムの発展に積極的に関与するというインドネシアのコミットメントを強調しました。ギブラン副大統領は、 G20 はアーティフィシャルインテリジェンスが倫理的なガバナンスと平等なアクセスを備えた包摂的な力となることを確実にしなければならないと述べました。一方で、ギブラン副大統領は、世界中のコミュニティがますます感じている危機、特にエネルギー、水、食料の安全性の課題にも言及しました。また、自然災害だけでなく、人間の行動の結果としての災害の課題についても触れました。我々はガザ、ウクライナ、スーダン、サヘル、その他多くの地域でこのことを見ています。そこでは紛争が家々を破壊し、人々の希望と生計を奪っています。G20 サミットには、37の国家元首と国連国際通貨基金または IMF、世界銀行などの国際機関のリーダーが参加しました。このサミットでは、宣言文書に記載された122項目の合意が生まれました。この文書は、国際経済協力の主要なフォーラムとしての G20 に対するリーダーたちのコミットメントを再確認するものです。リーダーたちはまた、国際的な義務に従い、サミットを含む全ての活動に全てのメンバーが平等に参加するという多民族主義の精神とコンセンサスに基づいた G20 の運営の継続へのコミットメントを表明しました。月に目を向けます。2025年12月2日、インドネシアとオランダは、インドネシアで刑に服しているオランダ国民2名の送還または移送プロセスに関する技術的な取り決め文書に署名しました。この移送合意は、ユスリル・イザ・マヘンドラ法務人権入国管理強制等々調整大臣と、オランダのダフィット・ファン・ウィル・ゲイム大臣によって署名されました。 ジャカルタでの実務的な取り決めの署名後の記者会見で、ニュースリル調整大臣は、この移送プロセスはオランダ外務省からの正式な要請、およびオランダ国交からプラボース・ビアント大統領への直接の要請があった。後に行われたと述べました。これはオランダ外務省、オランダ外務大臣から我々への正式な要請、そしてこれに関するオランダ国交からプラボース・ビアント大統領への要請があったとのことであり、大統領はこの2人の受刑人の本国送還を直ちに処理するという前向きな対応をされました。同じ機会にオランダのファン・ウィル外務大臣は、オランダ政府がこの決断を歓迎し、この措置が両国間の強硬な二国間関係を反映していると評価しました。両国の代表は協力関係が今後も強化され続けることを期待しています。次に、スマトラ島北部のいくつかの地域が2025年11月末から12月上旬にかけて発生した熱帯低気圧セニャールによる洪水と地震べりの災害に見舞われました。この災害はプラボス・ビアント大統領の注目を集め、被災地の復旧の迅速化を優先事項としました。プラティックの人類開発文化等と調整大臣は、2025年12月3日水曜日にプラボ大統領がスマトラでの災害後の対応に関する指示を出したと説明しました。彼によると、スマトラでの災害対応は国家の優先事項となっています。大統領はこの状況を国家の優先事項として扱うよう指示されました。これには特にこの緊急対応の期間中に即応可能な資金を使用するなど、国家の資金とロジスティクスが完全に全体として利用可能であることが保証されることも含まれます。マラッカ海峡で発生した熱帯低気圧セニャールは、アチェ、北スマトラ、西スマトラを含む周辺地域の降雨雨強度の大幅な増加に影響を与えました。気象機構地球物理庁は、2025年11月25日から27日の期間に、これらの地域の一部の都市の県で極端なカテゴリーに達する降雨が観測されたと記録しています。これにはアチェ州北アチェ、北ソマトラ州メダン、北ソマトラ州タパヌイタンガ、西ソマトラ州パダンパリヤマンが含まれます。この熱帯低気圧と同じ地域で活発に観測された赤道ロスビー波も降雨強度の増加に寄与しました。さらにフィリピン海で発生した熱帯低気圧こともカリマンタン、スラウェジ、北マルクの北側の海域で中程度から大雨及び高波という間接的な影響を与えました。その結果、アチェ、北ソマトラ、西ソマトラでの洪水と地震べりによる災害で700人以上が死亡しました。さらに200人以上が行方不明とされ、負傷者は5000人以上に上っています。この災害により数十万件の住宅、公共施設、教育、医療施設、礼拝所が被害を受け、100万人以上が避難を余儀なくされました。リスナーの皆さん、これで2025年のカレイドスコープを終わります。